岩手県議会だより第195号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方は、岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。文化や伝統産業を通じた地域振興、地域の魅力と課題について意見交換を行いました。4月臨時会のあらまし、6月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、議員・委員会が提出した議案、県政に関する質問から、常任委員会の活動状況、特別委員会の活動状況、県内各地の小学校で岩手県議会出前講座を実施しました。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、6月定例会のポスターを作成しました。県議会からのお知らせ。事務局だより。文化や伝統産業を通じた地域振興、地域の魅力と課題について意見交換を行いました。県議会では県民の皆さんに議会活動へ積極的に参加していただくことを目的として、県民と県議会との意見交換会を定期的に開催しています。令和7年度の前期は、4月21日に二戸市、5月8日に釜石市を会場に開催しました。二戸市会場では、文化や伝統産業を通じた地域振興についてをテーマに、県北地域で文化芸術や伝統産業に携わっている方々と、今後の地域振興について話し合いました。また、釜石市会場では、沿岸地域の農林水産業、食産業の魅力と課題についてをテーマに、沿岸地域で農林水産業や地場産品を使った食産業などで活躍している女性の皆さんと意見を交わしました。二戸市会場、参加者の感想、笹山秀幸さん、宇野鳥神楽保存会、神楽宗。普代村役場職員の傍ら、国指定重要無形民俗文化財である普代村の宇野鳥神楽の伝統を受け継ぐ保存会の神楽宗として、各地の神楽宿を回る巡行などで、勇壮華麗な舞を披露するとともに、後進の育成にも力を注いでいます。議員の方々とお話しできる機会に恵まれ、自分の考えを伝えることができました。参加された方々の声が行政に通じて何かのきっかけになることを期待しています。これからも地元の資源を生かして地域を盛り上げていきたいです。写真が8枚あります。説明。1枚目。県民と県議会との意見交換会の横断幕の下、参加者6人と県議会議員10人が2列に並んでいます。2枚目、机を丸く並べて意見交換する様子。 3枚目から8枚目、発言する人の様子。写真終わり。釜石市会場、参加者の感想。三浦久子さん、広田湾漁業協同組合正組合員。神奈川県出身で大学在学中の東日本大震災津波被災地支援ボランティア活動や、わかめ収穫などの手伝いをきっかけに陸前高田市に移住しました。2020年からは広田湾漁業協同組合で初めての女性正組合員として、わかめ養殖をなりわいとし、わかめを用いたシャンプーなどの新商品の企画開発、販売などにも力を入れています。地域で活動されている方々から商品販売の課題などについて共感できるご意見や参考になるお話を聞くことができ、貴重な機会をいただいたと思っています。写真が7枚あります。説明。1枚目、県民と県議会との意見交換会の横断幕の下、参加者5人と県議会議員9人が2列に並んでいます。2枚目、机を丸く並べて意見交換する様子。3枚目から7枚目、発言する人の様子。写真終わり。4月臨時会のあらまし。4月臨時会が4月28日に開催されました。会期は1日。知事から提出された令和7年度岩手県一般会計補正予算第1号など4件の議案はすべて可決されました。4月臨時会における議決の状況。令和7年度補正予算は一般会計1件が可決されました。条例議案は、岩手県県税条例の一部を改正する条例など3件が可決されました。6月定例会のあらまし。6月定例会は、6月20日から7月4日まで開催されました。知事から提出された令和7年度岩手県一般会計補正予算第2号など15件の議案はすべて可決同意され、議員委員会が提出した米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書など12件の議案は11件が可決、1件が否決されました。請願は6件が採択、1件が一部採択、3件が不採択となりました。6月定例会における議決の状況。知事提出議案。令和7年度補正予算は一般会計1件が可決されました。条例議案は県議会議員または知事の選挙における選挙運動用自動車の使用、並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例など10件が可決されました。その他の議案は損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し、議決を求めることについて2件が可決されました。人事議案は、人事委員会の委員の選任に関し、同意を求めることについてなど、2件が同意されました。議員委員会提出議案は、提出された意見書12件のうち11件が可決、1件が否決となりました。請願は6件が採択、1件が一部採択、3件が不採択となりました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。採択されたのは次の1件です。盛岡一高バレーボール部に関わる 調査検証委員会設置についての請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の4件です。地域公共交通の維持充実のための支援の拡充を求める意見書提出に関する請願。米の安定供給を目的とした実質的な減反政策の見直しに対する意見書の提出を求める請願。社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める請願。米危機打開を図るために政府が米需給に責任を持ち、外米輸入の拡大をやめることを求める請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして一部採択されたのは、次の1件です。日本の減反政策の見直しと水田政策の再構築を国に求める意見書提出に関する請願。不採択となったのは次の3件です。請願審査不採択理由の請願者への通知及び県民への審査過程の公開を求める請願。消費税の段階的撤廃と法人税率見直し等を国に求める意見書提出に関する請願。物価高騰から国民生活を守るために消費税減税を求める請願。議員委員会が提出した議案。6月定例会では意見書11件が可決、1件が否決されました。可決された意見書は県議会から内閣総理大臣をはじめ国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の11件です。米の安定供給体制の確立と農業基盤強化に向けた施策の推進を求める意見書。選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書。ガソリン税の暫定税率の廃止を求める意見書。地域公共交通の維持充実のための支援の拡充を求める意見書。社会保障制度の整備、子育て施策、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実強化を求める意見書。学校給食費の無償化の実現を求める意見書。地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書。医療的ケア児等への支援の充実を求める意見書。大船渡市林野火災被災地の早期復旧に向けた集中的な支援を求める意見書。保育及び教育現場における文化芸術鑑賞、体験活動のさらなる推進を求める意見書。母乳育児と仕事の両立支援を求める意見書。否決された意見書は次の1件です。消費税の減税に関する意見書。県政に関する質問から。6月26日から7月1日まで行われた一般質問では、12名の議員が質問に立ちました。その中から、それぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。6月26日木曜日、一般質問。1人目、関根俊信議員、希望岩手北上選挙区。個別所得保障を含む農家への直接支払い制度について。知事は、生産者が意欲を持って生産活動に取り組むことができる何らかの支援策を検討すべきとして、繰り返し提言を行ってきましたが、旧民主党政権下での個別所得保障制度など、農家への直接支払い制度の必要性の認識を伺います。また、今、米と農業をめぐる議論が 国民的なものとなっている時期を好機と捉え、全国知事会の農林商工常任委員長でもある知事が、知事会をリードし、政府への農政の転換に対する政策提言を行うことができると考えますが、知事の考えを伺います。用語解説、農業者個別所得保障制度。販売価格が生産費を恒常的に下回っている水田作物、および麦、大豆等の畑作物を対象に、その差額を農業者に直接交付する制度。平成23年度に本格導入された後、米の直接支払い交付金や、米価変動補填交付金の廃止などの見直しが行われ、現在の経営所得安定対策制度へ変更となった。用語解説終わり。
農業経営のセーフティーネットは、収入の減少を補填する収入保険制度等にとどまり、資材価格高騰に対応していないところであり、国は生産者が将来にわたり意欲を持って生産活動に取り組むことのできる支援策を検討すべきです。県では国に対し、米の適正な価格形成に向け、生産者が再生産可能な米価の維持安定と、消費者が購入しやすい価格に十分に配慮した実効性のある対策を要望しており、生産者が安心して米生産ができるよう、国は所得保障制度の導入を真剣に検討すべきであると考えます。これまでも全国知事会の農林商工常任委員長として、国に対し厳しい経営環境にある生産者の状況を踏まえ、総合的かつ効果的なセーフティーネットの構築などを要望してきたところであり、生産者が将来にわたり意欲を持って生産に勤しみ、日本全体として食料自給率を高めていくことができるよう、議論をリードし、あるべき政策を取りまとめ、国に働きかけながら全力を尽くしていきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 岩手県政150周年記念事業最終年度の内容。2. 県立療育センターの現状と課題。3. 岩手県水素利活用構想における水素利活用モデルの検討状況。4. 再発防止、岩手モデルの定期的な見直し、ほか。二人目、千葉津党議員、自由民主党、八幡平選挙区。本県農業の将来の展望と目標の設定について。岩手農業生産強化ビジョンの策定にあたり、本県農業の現状と課題をどう把握し、将来の姿をどのように展望しているのか、また食料自給率や農業産出額などの農業生産の目標をどのように設定した上でどのように取り組もうとしているのか伺います。
ビジョンの最終案では、総農家数が令和2年度の約5万3千戸から令和17年度には約2万8千戸に、基幹的農業従事者数が令和2年度の約4万4000人から令和17年度には約1万9000人にそれぞれ減少すると予想しています。こうした予想の中、農業生産の増大と人材の確保・育成に向け、ビジョンに基づく施策を着実に推進することで、この予想を上回る総農家数と基幹的農業従事者数を確保し、10年後に目指す姿を、県全体の生産量が増大し、食料供給基地としての地位がさらに向上しているとしたものです。このため、令和10年には、食料自給率が令和4年時点の全国5位の水準である120%、農業産出額が令和5年時点の東北1位の水準である 3500億円にまで上昇する目標を設定しています。この目標の実現に向け、施策推進の5つの柱ごとに、気候変動に対応した品種開発・生産基盤の強化、有機農業や GAP の推進、担い手への農地の集積・集約化、新規就農者の経営安定化、水田地帯での県オリジナル水稲品種の生産拡大、新たな中山間地域モデルの創出、沿岸地域における大規模園芸施設の整備、データ駆動型農業技術の開発など、本県農業の強化に取り組んでいきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、国の基本方針と本県の畜産振興。2、産業動物獣医師及び公務員獣医師の確保。3、北岩手の振興。4、盛岡市以北の幹線道路整備ほか。3人目、軽石義則議員、希望岩手盛岡選挙区。カスタマーハラスメント防止条例の制定について。令和7年6月に公布された改正労働施策総合推進法により、事業主にはカスハラ防止措置を講じる義務が生じ、すでに東京都や北海道などでカスハラ防止条例が制定され、その取り組みは広がりつつあります。また、消費者への節度ある対応の啓蒙については、行政としても取り組みが必要と考えます。事業者の事業活動の継続、従業員が安心して働ける環境づくりに、県を挙げ意識的に取り組んでいくためにも、カスハラ防止条例の制定が必要でありますが、知事の所感を伺います。
カスタマーハラスメントは、働く人の安全を脅かす重大な人権侵害であり、事業活動へ影響を及ぼすことから、その防止については社会全体で取り組むべきものです。県では令和4年度に国が作成したカスタマーハラスメント対策に関するマニュアル等を活用し、事業主に対しカスタマーハラスメントを含めたハラスメント対策を講じるよう周知を図ってきました。また、カスタマーハラスメントをなくし、労働者がやりがいを持って安心して働くことができる環境を構築するためには、顧客の気づきを促していくことも必要であることから、消費生活出前講座の講師派遣等を通じ、消費者である顧客が事業者に適切に意見を伝えるポイントの周知啓発にも取り組んできました。カスタマーハラスメント対策に係る周知啓発に引き続き取り組むとともに、条例の制定については、改正法に基づく国の指針の策定動向を注視しながら研究していきます。
このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、デュアルモードビークル、DMV の導入。2、県営建設工事の予定価格への賃上げや物価高騰の反映。3、専門高校における産業人材の育成。4、ラグビーワールドカップ2019岩手釜石大会のレガシー継承ほか。6月27日金曜日一般質問。一人目、高橋田島議員、岩手新政会盛岡選挙区。県庁舎のあり方に関する再整備懇話会について、令和7年5月に設置された岩手県庁舎再整備懇話会は、予算特別委員会で答弁のあった新たな有識者懇話会のことと受け止めていますが、その際、これまでの学識経験者に加え、地域経済や福祉分野等に精通する県内の関係団体にも構成員として参画していただくことを想定している との答弁がありました。岩手県庁舎再整備懇話会の構成員について、どのような考えに基づき選定し、どのような役割を期待しているのでしょうか。
令和7年度は、県庁舎再整備の基本構想を策定するため、新たな有識者懇話会として、学識経験者や県内の関係団体の代表者9名で構成する、岩手県庁舎再整備懇話会を設置し、議論を深めることとしています。懇話会には、令和7年3月に策定した、県庁舎の在り方に関する報告書の策定に尽力いただいた学識経験者に加え、防災分野や建築計画に精通する識者のほか、県民福祉の向上やまちづくりの観点からの検討を深めるため、岩手県社会福祉協議会や岩手県商工会議所連合会にも議論に加わっていただき、技術的知見や専門性を確保した上で、県民的な議論のもと、整備基本構想を策定していきたいと考えています。日本建築学会が令和2年に公表した、長く大切にされる公共施設を実現するための提言では、建築設計に関する意思決定を行う場合、その機関の構成員については、専門家を過半数とすることが推奨されており、50年先、100年先の県庁舎の将来像を展望した議論がなされるものと期待しています。
このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、大船渡市林野火災における国の森林災害復旧事業。2、米にかかる農業政策。3、大船渡市林野火災復旧の取り組みに対する岩手の森林づくり県民税の活用。4、野生鳥獣被害対策ほか。2人目、河村信仰議員、自由民主党、花巻選挙区。米の生産及び消費拡大に向けた県の取り組みについて。生産コストが増加傾向にある中、再生産を行うことができるような販売価格の形成が何よりも重要と考えます。県として生産者が意欲的に生産できるよう振興策を図ることと、岩手県の美味しいお米を県内外の消費者に食べてもらえるよう消費拡大に向けた取り組みを不断に行っていくことが必要であると考えますが、どのように取り組んでいくのか考えを伺います。
県では農業団体等と策定した岩手のお米ブランド化生産販売戦略に基づいて、高品質良食味米の安定生産と評価知名度向上等に取り組んでいます。生産面では、リモートセンシング技術の活用等による品質管理の徹底やスマート農業技術の導入による省力化の取り組みを推進するとともに、販売面では中食・外食需要に対応した実需者との連携等による県産米のさらなる販路拡大やキャンペーン実施等による認知度向上を進めてきました。岩手農業生産強化ビジョンの最終案では、生産量の拡大に向け収穫量の向上が期待できる銀河の雫や白銀の光など、県オリジナル水稲品種の作付け拡大を推進するとともに、消費拡大に向け国内外でのトップセールスや世代など訴求ターゲットごとのプロモーション等を実施することとしています。適正価格の形成に向けては、国に対し再生産可能な米価の維持安定と、消費者が購入しやすい価格に十分配慮し、実効性のある対策を講じるよう要望したところであり、こうした取り組みを通じて、全国トップクラスの米産地としての地位の確立を目指していきます。
このほかに、次の4点などについても質問をしています。1. 火星上の悪臭対策にかかる条例改正対応。 2. 岩手花巻空港を活用したインバウンドの誘客。3. 大阪・関西万博後を見据えた誘客策。4. 新総合防災情報システム、総防ウェブと県システムの連携、ほか。3人目、柳村誠議員、希望岩手、滝沢選挙区。人口減少を前提としたスマートシュリンクの視点について。地方創生 2.0 基本構想では、今後人口減少のペースが緩むとしても、当面は人口生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済が成長し、社会を機能させる適応策を講じていくとしています。人口減少を前提とし、未来を見据えて持続可能な地域づくりを進めるというスマートシュリンクの視点がこれからは必要であると考えますが、県の見解を伺います。用語解説、スマートシュリンク。人口減少を前提に単なる縮小ではなく、人々の幸福、生活の質を維持向上させながら、社会や地域を持続可能な形で賢く縮小させていくという考え方。用語解説終わり。
スマートシュリンクは、主に経済性の観点から、コンパクトシティや広域化、省人化技術の導入などをその手段として、有識者による提唱や一部自治体の政策等で取り入れられており、人口減少対策を進める上で有意義な政策コンセプトの一つであると考えています。本県における地方創生人口減少対策も、幸福・ウェルビーイングの向上を志向する点で同じであり、県ではこれまで少子化対策に加えて人口減少を見据えて、DX による地域課題の解決や生産性の向上、関係人口の拡大、施設の長寿命化や上下水道の広域連携による効率化などの対策を進めてきています。地方創生 2.0 基本構想では、人口減少への適応策の重要性が示されたところであり、こうした国の動向を踏まえつつ、スマートシュリンクの視点も参考とし、また市町村と十分に情報を共有しながら、人口が減少する中にあっても、地域の社会経済システムが維持存続できるよう、生産性の向上や生活機能の持続的な確保等の対策をさらに進めていきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 地球温暖化対策。2. 岩手山の噴火対策。3. 東日本大震災津波にかかる復興の現状と中長期的な課題。4. 教員の働き方改革の推進、ほか。6月30日月曜日、一般質問。1人目、ハクセル美穂子議員、岩手県民クラブ無所属の会、滝沢選挙区。再生産可能な本県農業の確立について。農家が、再生産可能な価格で農産物を売買できるような農政の構造改革を関係者関係団体と議論を深め、農業を持続可能な産業へと転換することが大切です。かろうじて黒字になるだけでは持続可能とは言えず、機械の更新などの再投資ができるぐらい利益を上げる農業を岩手県の標準的な農業にしていかなければなりません。次世代以降にも再生産可能な農業を岩手県で確立するため、これからの岩手県の強い農業とはどのようなものか、どのような取り組みが必要と考えているのか、知事の考えを伺います。
日本の農業が危機的状況に直面している今、 岩手県からあるべき日本の農業の姿を実現するよう、岩手農業生産強化ビジョンを策定することとしました。今般公表したビジョンの最終案では、10年後の目指す姿を、地域の持つ強みを生かした農業が各地域で展開され、県全体の生産量が増大し、食料供給基地としての地位がさらに向上。環境負荷低減が図られ、生産性が高く持続可能な農業を展開。地域の核となる経営体を中心に、多様な農業人材が参画した農業を展開としており、この目指す姿が岩手県の強い農業であると考えます。この目指す姿を実現するため、施策推進の5つの柱ごとの取り組みを行っていきます。また、再生産に配慮した合理的な価格形成取引を推進するための仕組みを早期に構築するよう国に要望しているところであり、こうした取り組みを通じて、岩手農業生産強化ビジョンに掲げる目指す姿の実現に向け取り組んでいきます。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1、体験型観光商品の造成に向けた取り組み。2、若者世代の調査分析を踏まえた政策立案。3、盛岡商工会議所回答の発言。4、知事の政務秘書、ほか。2人目、福井誠二議員、自由民主党、盛岡選挙区。岩手県観光のテーマとイメージ戦略について。日本における観光需要は2024年以降空前のインバウンドブームが続いており、国内旅行に関しても旅行消費額が増加傾向です。人口減少、少子高齢化が進む中、観光産業の振興は地域の活力の維持発展に不可欠です。県でも道の区岩手観光立県第4期基本計画に基づき観光振興に取り組んでいますが、面積が広く地域特性が多様であるため、岩手県の観光政策は相場な的であると感じます。長野県では観光振興の全体像の共通テーマを掲げ、市町村とコンセプトを共有しながら連携して取り組んでいるとのことでした。岩手県においても観光のテーマを決め、コンセプトを明確にして戦略を構築すべきと考えますが、知事の考えを伺います。
観光の目的や関心は年々幅広くなっており、例えば盛岡市の魅力的な生活文化が旅の目的となるなど、観光の形は多様化しています。こうした中で、多様な魅力を持つ岩手県は、様々なニーズに応える可能性を持つ地域であると認識しています。岩手県の持つ強みやポテンシャルを最大限に生かすため、例えば、スキーと温泉の癒し、平泉世界遺産と震災復興学習、道の区潮風トレイルと三陸鉄道三陸の食など、県内各地の魅力ある観光資源を組み合わせて売り込むことによって、魅力ある観光地域づくりに取り組んでいきたいと考えています。また、〇〇といえば岩手のような明確な観光イメージの定着も重要な視点であり、岩手県ならではの魅力がより伝わるような情報発信やプロモーションを工夫していきたいと考えています。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、岩手県の観光予算。2、アドベンチャーツーリズムの推進。3、中小企業・小規模事業者の経営基盤強化。4、県立高等学校における普通科の再編・統合。ほか。3人目、千葉秀幸議員、希望岩手、奥州選挙区。 水田活用直接支払い交付金の支給基準について、水田活用直接支払い交付金は、水田のフル活用を目的に創設された制度ですが、5年水張りルールの導入など、制度変更が繰り返されてきました。この5年水張りルールは、令和9年度以降廃止される予定ですが、令和7、8年度においては、土壌にかかる薬剤散布などの連作障害を回避する取り組みを行った場合に、交付金の対象とされる条件付きです。この確認は、地域農業再生協議会が行うと伺っていますが、現場から詳細が示されていない等の声が聞かれます。農業者に対する制度の確実な周知など、見直しにより現場を混乱させない取り組みも必要であると考えますが、県の所見を伺います。用語解説、水田活用の直接支払い交付金。主食用米以外の戦略作物、麦、大豆、米粉用米等の本作化や高収益作物の定着を目的とした水田を有効活用する農業者や取り組みに対する国の助成交付金制度。令和4年度から5年間連続して水稲の作付けなどが行われていない農地を交付対象水田から除く5年水張りルールが設けられた。用語解説終わり。
国の補助制度等については、農業者の収入や営農計画に関わることから、その見直しについては確実に周知していくことが重要と考えています。今回の5年水張りの要件の見直しについては、国から見直しの詳細が示された後、速やかに地域農業再生協議会において、チラシ等を作成し生産者に周知したほか、生産者からの個別の相談等に丁寧に対応していると承知しています。また国では、水田政策を令和9年度から根本的に見直すこととしていることから、県では令和7年6月国に対し、水田政策の見直しにあたっては、地域の実情に配慮し、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農に取り組むことができる制度とすることや、新たな制度について農業者や関係機関等に丁寧な説明を行うことを要望しており、国の動向を注視しながら今後も必要に応じて国に働きかけていきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 農業従事者に対する支援。 2. 狩猟者確保に向けた捕獲手当の拡充。 3. 県南工業高校にかかる現状と課題。 4. 医療提供体制の確保、ほか。 A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。